お金とドラマが大好き小石田真子です。
お庭が火山クロス直子ちんです。
アニメとゲームが大好きうずら川です。
トイジェシラジオ
いやどうも
よろしくお願いします。
グルエッツィ
あれ音強すぎて何言ってるかわからんかった。
あれ
ついだけ
本当、
はい、ついだけ分かった。
グリュエッツィ
グリュエッツィ
あやっぱりヨーロッパだな絶対ヨーロッパだな
グリュエッツィあエッツィ
エッツィ
イタリアだなエッツィとか言うとね
そうそうイタリア感ありますね。
ああイタリアだ
いや私はドイツドイツ、
うん、
よろしいですか。
うん、よろしいです。
まあでもね、二人とも正解っちゃ正解なんですけど、正しくはスイス。
全然正解じゃない。
正解じゃない。優しい。あ、いや、甘めの採点ありがとう。
いや、
スイスが。
いや、理由があって、スイスでのこんにちはっていうのがグリュエって方なんですけども、はいはいはい、ただスイスは、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシマンシュ語の4つの語源を使っているし、
うん、そうそうそう。
ということなんで。
うん。
お似たようなもんってことですかね。
そうそうそうそう。
スイスのオリジナルの言語はでもあるんだね、スイス語っていうのが。
まあ、あるんじゃないですかね。あるんですけど、まあ、そのそっち寄りの言葉を4つ混ぜてこう喋る国である。
すごいね。
フランスの方はもう、あれだよ、店の表記もフランス語になってたよ。
ほう。
確か。フラン、ん？フランスだったから、フランス近かったっけ？
スイスは、スイスの位置どこでも近いんじゃないですか。
ドイツから俺、うん、スイスからドイツは行ったのよ、うん、でイタリアも確かくっついてるのよ、
うん、イタリア近いってこと
ね、はい、そうなんかねえジュネーブ行った時に確かねもうあれなんか文字変わったねって確か気づいたのよ、
うん、
確かもう文字まで変わったよ確か、
はい、確かにヨーロッパ文字なんか微妙に違いますわね、
うん、あれって言語変わってると思ったもんね、
はい、アルファベットみたいなやつの上に点々ついてたりする
ドイツとかねああ点々ついてる。
わからんね。
あるね。ハッフル、ハッフル、ハッフルオフみたいなやつね。
知らない。全く知らないです。そんな呼び方あるんですか。
なんとかホフが多いのよ。ホフ。ホフ。またホフで H の上にちょんちょんがついてるから、ホフだな、これって。
読めないっすよね。
読め。
あっちの街で読めなかった。レストランのメニューで困りまくりました。
読む気にならん。
そうそうそう。何が来るか。かけだよ、かけ、
うん。
これは絶対食べ物っぽいなってやつで、お腹すいてたんで、
うん。
これでって言ったら、サンドイッチ来て、まあ、正解でした。
ああ、そう。まあ、だいたい、
かけ、かけ。
まあ、だいたい食い物が来るから大丈夫ですよ。
ね、なんか変なパフェ来なくてよかったわ。
うん。ね。ちなみにじゃあもうちょっとしたうんちく言うとあれですわ。あれなんかねあっちこっちにパルコパルコ書いてあるんですよイタリア語とか。
お
えらいパルコあるやんこっちの方と思って。
めっちゃ流行ってます、
ね。パルコって公園らしいですわ。
パーク。
そう。
なるほどって思ったですね。
じゃああのパルコもあの公園イタリア語の公園なのかな。
なんか
かもしれないですね。
あんまりイタリア感ないし公園感もないですけどね。
栄え感しかない、
うん、そうだね大都会の真ん中にある感じなんで
そうですね若者が集って
そうですねビルディングで、ね、どっちかというとビルディングって感じなんで、ね、パークっていうよりはね
完全にさ、ね、人工物
そう緑を感じない公園みたいな緑を全く感じんな
灰色です文字だけちゃんとカラーにしてやるぐらいの
ね。そうね、うん、
うん、
はい、
はい、本番ですわ、
はい、本番ですわ
本番ですわ、ここから、
うん、まあそうですね、ちょっと今回はね私のまああのちょっと暗い話も混ざりつの話けど、
うん、
私ね、今週の月曜日有給取ったんです
よ。
へー、多いじゃん。
はい。ただまあ自分のための有給というよりかは、ちょっと母がね、施設に入ってまして、 それでちょっとあの連絡があり、体の、まあ、鎖骨あたりの骨がちょっと折れてるみたいな。でそれであのそれまでは兄貴の方がちょっとあの診察とか行ってくれてたんですけど、たまたま今回はあの都合がつかないんで、ちょっと誰かお願いで自分がじゃあもう取れるから行ってくるわ感じで行ったんですけど、
なるほど、
だからだいぶ久しぶりに会うんですよ母が、
うん、そうなんだ、
うん、あのちょっとコロナ禍で会えないっていうのがあって、うん、でまあそれが解除されて面談 OK ですよってなってからのすぐこういう状
況、うん、
で東海市に新しくできたあの病院あるんです、
うん、
日立と合併して、
うん、
でそこで、そこで待ち合わせっていうことに向かって、
うん、
でまあ久しぶりに母親に会ったんですけど、
うん、
まああのね年齢が83歳っていうのもあって、
うん、
もう認知症だったんですよ重度に。
ああそうなんだ、
だからもう私のことも全く覚えてなくて、
うん、はあ、
で言葉ももうちゃんと喋れないぐらい、
うん、
ぐらいのレベルになって、
ドラマとかでしか見ないようなね、
そう自分もそうそういう状況だったんですよ、ドラマとか、まあ、周りが言ってる程度だから認知症ってそんなにひどいもんなのかなと思ったんですけど、今回目の当たりにして、
うん、
なんかすごい切なくなったの。
いやそれはそうでしょうね、想像しただけでも教授わかるよ、
うん、そうね、
ああ俺のおかんもこうなっちゃうんだと思ったんですけど、うん、まあでもなんかあの年の割には結構あのそのまあ認知症にはなってるんですけど元気なんですよ、車椅子に乗って、
うん、
もう一人であの片腕を骨折れてるんですけど片方でずっとコギコギコギコギしてどっか行こうと
する、すごいね。だって車椅子で片方で行ったらくるくる回っていっちゃいそうだけど。
確かに確かに確かに、ね。どうやってやってんだろうそれ。
いや大丈夫な方の手がもうすげえ筋肉なのよ多分。
いやそう結構ねしっかりしてた。はい、うん、でなんか壁とか使って方向転換してクイクイクイクイ
慣れたもんでしばらく鎖骨折れてるねじゃあ
そういうことだねもうだいぶ慣れてる
誰も直してくれないよ
そう、ね、
テクニックが身についてるよね
そうそうそうそうそう、だからもう認知症で脳みそはもうバグってんのにそこだけはしっかりと思う、
あそういうの不思議だね確かに、うん、体の動きをさこう指令を与えるのって認知症でも結構しっかりしてるんだねじゃあそうやって考えると、
うん、
記憶的な部分がってことなんだね、
うん、
そうまあなのか本能的なのかっていうところで、
うん、なるほど、
うん、
でまあまあそういうのがあってうわあの元気だけど悲しいなっていうことがこうあってまあまあ、会えたことは良かったなっていうところなのも、
うん
うん、
でまあそこからあのいろいろ診断とか受けてまた次回お願いしますねっていう感じになってその母とは別れたけど、
うん、
でその日ちょうど姉とも一緒に行ってたんです、
うん、
で姉が急にあの、まあ、腹減ったねってちょっと昼飯食いに行くっていうランチで、
うん、
で私が言うところを向かってって言って、まあ、向かったんですけど、うん、あの名和インターの、
うん、おインターの
方にあのびっくりドンキーであるのしません、
ね、あるあるある、
うん、
はい、
で我々一緒に行ったことあるっけないっけ、
うん、
ない
ないと思う
俺ここ人生で俺ビックリ電気1回か1回しか行ったことないから多分ないよ、
ああそうなんだ、
うん、
じゃないな、うん、それが我々の可能性低い
です1回先輩と言ってるんで
そう、はいはいはい、で、うん、そのビックリドンキの敷地内にあるあの焼肉酒屋があったんですけどそこ潰れたんですよ、
うん
うん、でそこにあの感動の肉と米って店が
お
おはいはいありますね、
あ知ってる、
もちろん、知らないですか、めちゃめちゃ増えてますよ今、
いやいやあチェーン店
チェーン店、
うん、
チェーン店見たことないですね、
あそう
で自分も行ったことなかったんですけど初めて連れてか、うん、行ったらびっくりしたね、まあ、あの基本セルフなんですよ、
うん、
で2000円以下で、
うん、
肉を頼んだらあと米おかわり汁味噌汁おかわり汁、
うん、
で牛そぼろ、
うん、
もう食べ放題、
それね毎日違うんですよ、
ですよね、うん、で日替わりなのか月替わりなのかわかんないですけど変わるんですよ、
すごいよ明太子取り放題とか、 品質もあるし、結構すごい、いろいろ変わる、そのご飯のあてみたいなやつがいっぱいある。
あ、そうそうそうそう。で、生卵1個 OK、うん、1個までは OK。うんだからね、俺そこ行った時に初めて、うおー、これなかなかいいじゃんと思ったんですけど、小食なんでそんなに食わない。
そうでもなさそうだけどね、エピソード聞いてる感じ。
そうね、イメージはない、ね、
なんかすき家であれ食って、唐揚げ食ってとか、ね、そんなイメージだけど。
そう、食うときは食うんですけど、食わないときは食わないです。めっちゃ食うときは朝昼、朝昼食わないとき。
あ、そう。要は不節制ってことだよね。
胃のリズム。
いや、まあ、単純に1日1食っていうぐらいだったら結構食う。
だって、ああ、
そう。お腹空いてるから、お腹空いたんですよ。
そうそうそう。だから、それ以外は別に食わないんですけど、でも、まあ、そこで肉食って、ご飯食って、なかなか、俺的にはそんなにボリュームいらねえな、だけど、食べ盛りの子たちにはすげえいいんじゃない
で。お肉は食べ放題ではないんですよね、
うん、そう、お肉は一品。
しかも、あれだよ、一番下だと1000円からあるよ。1000円、税込み1000円であるよ。
そうそうそう。
200グラム、税込み1000円。
ステーキみたいなやつ、ね、
ちゃんと牛肉で。
へ、うん、安っ。
うん、1000円でその食べ放題ついてくるから、その周り。
その他の当てでボリューム取れるから。
その他で、その他で十分あの飯が食える。カレーだったかな、カレーだったっけな。なんかとりあえずこっちでいいじゃんみたいな時あるよ。
うん、
あの感動の米と肉って、うん、値段に感動してないですか。
なんでそんな値段がいきなりそんなよくわからん新進気鋭の肉屋がやれるかっていうね、からくりちょっと言っていいですか。じゃ
あ何そんな詳しいの。詳しい
です。だってそこあるチェーン店 あのサブブランドなんですよ。
分かったっす、
はい、
分かりましたよ、はい、あれです、いきなりステーキ。
違います。
ああ、そうっすか。
ああ、違います。うずら知ってる、う
ん、じゃ
その元の焼肉屋さんじゃない。
元の焼き屋な
きに、うん、いや焼肉屋さんの参加、
はい、うん、
じゃあもういくつかしかないですよね。
うん、
網焼き亭じゃなかった。
そうよ、正解。網焼き亭のサブブランドなんですよ。うん、網焼き亭の横にあります、大体。
あ、そうなんだ。
うん、同じ敷地内にあります、大体。
食い合っちゃうじゃんね、
ね、うん、いや、うん、いい感じよ。でも
へ、
結構この前西区の肉と米行ったけど、
肉と米って言うんです
か。うん、肉と米って書いてあるんでね。
うん、じゃあそういうお店の名前だ。
うん、そう、多分、うん、網焼亭と横にあるね、同じ駐車場だもん。
うん、
だからなんか昼間の、あ、美味しい美味しい、
うん、まあ、まあ、全然あのやっぱりステーキよりはうまいわ。
やっぱりステーキな、行ったことないや、
うん、いきなりもよりもうまい。ステーキ宮よりもうまいかもない。
マジで、
うん、
まあ、1000円でいけるの。
うん、まあね、一番安いやつだね、ハンバーグとかだったらね。
ああ、ハンバーグね。
うん、
でも普通のステーキでも2000円ぐらいでいけるってことね。
いや、もう1200円とかもう刻んでこれるよ。
安
っ、うん、
そう、
2000円出したらまあまあ中の上ぐらいのいけるから。
いや、浅熊より安いですね、これ。
うん、浅熊より、でも浅熊に近いかもね。
あ、そう
なん、あの、いや、肉の質っていうかシステムが、
サラダバーとかな。
うん、あれも肉食べると食べれるもんね。もうパスタから何から食えるもんね。
うん、はい、あ、そうね、そうなんですよ。浅熊最近行ってないから。
うん、
そうなの。
浅熊だいぶ仕組み変わったよ。
あ、そう。
うん、
いや、数減らしちゃったもんね、あそこ。
で、あそこしかもランチやってるから、ランチ安いからね。
あ、そうよ。
ランチになると急に安くなる。日曜日でもランチやってるから、日曜日で昼に行くべきよ、あれ。
やばいっすね、めちゃくちゃ混んでそうっす
ね。うん、めちゃめちゃ混んでるし、主婦がね、たもろってるから。
たもろってんの
か。俺昼に一回、あの平日の昼に行った時に、おい、じゃあ浅熊行くか、って行ったことあるけど、うん、もう無理無理、入れんかったもん。もう主婦たちが、もう中覗いたらもう主婦しかいなかったわ。
あ、そこ
は、ね、おいおいと思って、めちゃめちゃたもろってるわ。
多い多いですね。
お、子供たちはね、わっちゃわっちゃになってたから。
うん。そうで、網焼き亭だとさ、家族で結構行かないと、仲間と行く、うん、ここだと単品で行けるもんね。
うん。
ああ、それはいいですね。
うん。そうね。いや、あなたの町の近くにもなかったかな。
感動の肉とかですか？
ないかな。
いや、見かけてない。あるとは思うんだけど。
うん、
いや、網焼き亭は全然人気だもんね。そこは潰れてない。
そうそうだね。
爆速1分。
うん。
半田店がオープンしたって書いてありますね。
うん、そうそうそう。ついに出たね。
本当だ、いっぱいあるじゃないですか。すごいいっぱい。はあ、岐阜県もありますね。
うん。
でも2店舗しかないです。あ、3店舗か。
うん。
少なめっす。
まあ、多分
こっちの方には、
うん。東海地方なんでね。やっぱ
でもね、1月13日にね、オープンしてますわ、割と近く、大垣店が、
うん、
近くはないけど、
うん、
中川区にありましたわ、
あ、中川区ね、
あ、ほら、あるじゃん、うん、
中川区、網焼き店あるイメージあるわ、
うん、
はい、
ね、
あ、そう、いいっすね、うん、俺、通えるわ、これ、
うん、
じゃあ今度、行こうよ、それぞれで、
それぞれで、ね、あ、そう、あ、そうっすか、
感想言いようよ、
何回も行ってるよ、俺。3回ぐらい行ったんじゃないかな。
ああ、そうですか。
うん、行ってるよ。
じゃあ、いいですかね。
うん。子供も2回ぐらい行ってんじゃないかな、多分。
あ、すごい。
うん。
先輩。
うん、行ってると思う。
だから子供にはとってはいいかもね。
うん。
そう、ね、いっぱい食べれるから。
うん。最高よ。だって生卵1個もらえるから、もうそれで卵かけご飯やっちゃえるよ。肉なんかにかけなく
て。そう。
で、鉄板が来るから、もうそこで目玉焼きやってもいいしね。
うん、まあそうなんだね、
うん、どうでもなるから、
丸飲みしてもいいしな、
おいいよね、うん、ロッキーみたいな、ロッキーみたいにね、
うん、6個ぐらいな、
うん、そうそう、あのビールジョッキに入れてね、
そう、うん、ビールジョッキ入れて、なんでもできちゃうじゃん、
ね、本当ですよ、その後ジョギングしたっていいんだよ、ね、寒い中、
本当だよ、
はい、パーカーのフードかぶってね、
そうですよ、何その後リング上がってる
でしょ。そうだよ。ほんで、アメリカ代表みたいな人と戦ってもいいから。
黒いやつって言ったら今、ご時世的に
そうだね、うん。アメリカの国旗のパンツ履いたやつを倒せるから。
うん、そうだね、うん。アメリカの国旗のパンツ履いたやつね。
そうですね。
いますよ、
うんうんうん。そうですよ。で、その後、その息子を育ててもいいんだから。
そうだね、うん、詳しい。めっちゃ好き
だよ。大好きよ、あんな
の。詳しいぞ、あんなの大好きだ、うん、あの、スタローンが好きなんですかね。
そうね、熱い男が好きなんですよ。シワちゃんでもなんでもね。
確かにね、うん、熱い男ね。
ジェイソン・ステイサムとかね。
うん、
熱い男。熱いっすね。はい、本当ですよ。はい、
なるほど。何の話です
か。肉と米がうまいねって話でしょ。
そうですね。間違っても、
うん、
そうですね。ロッキーな話じゃない。
うん、そうね。はい、
うん。
そうね。
うん、
はい。もう途中からもわからんかったしね、はい、俺も。ロッキーネタ。
うん。
あ、そう。うんとか言ってたけど。
あ、そうっすか。
うんって言ってたけど。
わかんないですよ。
途中からもう分かってない。
クリードですよ、クリード。クリードの話してるんですよ、俺。
途中から適当に言ってました、
ね。あ、そうなんだ。いやいや、
うんうんって
言って。あ、そうそうか。
はい、
で、
何でしたっけ、
はい
はい、
もう話が飛びすぎて何喋ってたっけ、
うん、
あ、そう、2個目ね、まあ、そういうのもあり、
うん、
で、あの、もう1個びっくりしたのが、もう、甥っ子が大学受験だったの、
うん、
あ、早っ、
ちょうど月曜日と、
うん、
水曜日だよ、だから今日だ、
うんうん、
で、中級受けに行ってるみたい
です
け
ど、
うん、
なんか教職員とかですか？
全然。なんかとりあえず。
あ、とりあえずね。
うん。
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 いいんじゃないか？
うん。
もうそんな年になったんだなーっていう、なんか自信がお本当になっちゃったな。
まあそれは前からそうっす。そんな急になったわけじゃないです。
自覚したかどうかでしょ
う、ね。うん、そうね。
そう。
そうですね。それはもうみんな認めて。
うん。
まあ気持ちはピチピチ18歳だね。
まだ？あ、そうですか。
まだ。
ピーターパン症候群ですよ、
そこ。そう。
病気です。
なんか、うん。なんか、あの、同級生はみんな大人になってるのに、俺だけなんか子供っぽいな。
あ、そうですか。
そんな風に思ってたんですか。
あ、そうですか。
そんな風に思ってたのね。
あ、
うん、いや、だってなかなかいないじゃないですか。ゲーム、ダイエット、アニメ。
いや、
いるよ、いるいる。
ゲームありますよ。
いるよ。私もいろんな人と喋ってるんで、そんなやつはいっぱいいますけど、ちゃんと大人になりながらやってますけど。
うん、まあね、
うん。
一応ね、やるべきことはやりながらゲームも、まあ、余暇で楽
しむ、ね。うん、まあね、そう、まあ、やることはやってますけどね。うん、やることはやってるんですけど、半々ぐらいですかね、人生。
うん、ああ、そう、
うん。これはなかなかいないんじゃない、
うん。
え、何？そういう、あの、 なかなかいない人になりたい
そんな自分、そんな自分が嫌だって話じゃなくて、
うん、じゃなくて、
うん、すごいだろう、すごいだろうってことね。
ああ、すごくはないです。
いやもうそこはさ、なんかちょっと褒めてくればいい。
なんで褒める要素ない。
褒める要素。何ですか。
おどうした。
フクロウみたいな。
こんな感じ。うん、まあ、こんな感じなんですよ。うん、なんていうんですか、驚きというかなんかそういうあの表現の仕方がこ。
おお、慣れてないのかな。驚き。
そう、多分慣れてないですよね。
慣れてない
ですね。そういう生物なんでねみたいな感じでしたけど今。この動物はそういう反応しかできないんですよ。
図鑑に載ってそう。図鑑に情報として載せてくれる、ね、
ね、動物園の新しい生き物の説明の仕方でしょ今。
飼育員さんの言葉ですね。
そうだね、うん、
この子こうなんですよみたいなやつね、
う
ん、
そう、うん、
そうですね、うん、まあ、あの頑張って認知症にならないようにはいたいなけども
、まあ、努力して
るのそうですね、分かんないけどあなたが多分一番最初になりそうな気もする。
そうだ、どうやって予防したらいいのかなって
。生活を変えてください。
やっぱラジオじゃないですかね。会話大事じゃないですかね。社会とのつながりって重要だと思うんですよね。
うん、そうね、飛び出たらいいよ、あなたは多分安定をすごい求めてるから、安定と癒しを常に求めてるから、
うん
うん、仕事へのストレスがね、強いから。
そうよね、
そうだから成長というより安定を求めてるから、そう、うん、穏やかになっていくんだと思うよ。
穏やかになっていく。
そうだからもう
穏やかに認知症になっていく
ってこと。そう、緩やかに低迷していってるのよ。だから同じ生活を送ってるけど体力とか落ちていくし、うん、やれることもどんどん細くなっていくじゃない、年取ってくるし、
うんうん、
だから緩やかに細くなっていってるんだと思う。
なるほど。じゃあまあ要はイコールは幸せってこと。
どこに幸せを見出すかは分かんないけどね、人それぞれなんて、
うん、
そうだね、安定に幸せを見出してるからいいんじゃない。
ね、ああ、いいことだ。
ああ、そうだね。1年前の自分と今の自分が変わらなかったら、来年の自分も変わらないっていう格言があるんですよ。
はいはい。
うん、
おお。
そう、去年の自分。
裏を返せば変わらない自分。
そうだね。1年経っても成長しないってことよ。
ね、うん？ああ、それ悪い意味か。
そうね。どんどんやっぱりステップアップ、ドラクエなんで人生はね、
うん、
レベルが上がってってんで、それに見合った装備を揃えていかないといけないんだけど、っていうことだよね。
そうかそうか、うん、そうかそうか、
そう、周りと比較するとね、そう、全体的な周りと比較するとってことよ、うん、40代50代になって役職ついて年収がとかになってくると、やっぱりね、そこの差が出るからね。
あ、まあ、それにおいてはね、仕事中はマジで脳みそが3倍ぐらい使って、
うん、
生きてる時
期、うん、いいですよ。
まあそうですね。じゃあ、まあ、会社のね、社長のあのお父さんもまあなんかちょっといろいろ病気してるっていう、結構そういう話がこう今の時期で出てきてるんで、
うん、
まあ皆さんもね、体調管理とかね、気をつけていただいたら、
そうね、
いいなと、
うん、病気ね、まあ病気で言ったらなおコーチですから、我々の中では、
うん、そうですね、うん、でもここね、2ヶ月年明けてからまで一回も体調崩してない
です、ね、そんな普通ですよ。
快挙でしょ。
あ、そうなの。
快挙。
あ、そうですか。
いや、そうだよね、だってインフルエンザ流行ってるもんね。
うん、冬だよ、しかもこれ、
うんうん、冬だね。
うん、はい、しかもね、あるでしょ、私の家族は私以外全員1回もやってます。
あ、そう、どんな家族、うん、
まずね、うん、息子拾ってきて、うん、それが娘に移り、そして最後嫁に移り、
うん、ああ、そうかそうか、
そこの3人は同じ部屋で寝てるから、
うーん、ああ、そうかそうか、なおこちんだけはもう別で外で寝てんだね。
外ではないけどね。一応部屋あるけど、
うん、犬は外だよみたいな感じでしょ。
小屋、犬だった
ら小屋は外にあるからね、
うん、まあね、はい、カポートっていいよね。屋根あるしね、
うん、風はしのげないけどねって。雨はなんとか。
そうなんだ、
雨はなんとか
なる。そこなんだよね、うん、やっぱガレージに昇格したいですよね。それ
ガレージね、俺はもう男の憧れですよ。
ね、
いいね、
切実、うん、俺は憧れというか切実に必要です。
だけどあんなもんね、めちゃくちゃ固定洗剤上がりますからね。
何ですか、
うん、
なんで急にそういう空気になっちゃったんですか。
え、
あ、これまさか
聞こえますか。
聞こえます、ね、
いたか、
うんうん、いや、めちゃめちゃ固定資産税上がりますから。
僕が作ったみたいになるからやめてもらっていい。いやこれも滑ってる、俺滑ってるやん、これもじゃ
ん。え、あれ聞こえる、う
ん、いやいや、もう聞こえますよ、うん、じゃあ、あの、だからなタイミング悪いな、タイミング悪いなタイミング悪いな、
ねうん、そうかそうか。じゃあなおこーちーさんは はい、あれですね、皆さんなってるから、
はい、
もうでも治ったんですね。
めちゃめちゃ固定資産税上がりますよって話です。
ああ、
みんな治ったんです
ね。うちのところもあの姪っ子がなんか拾ってきてコロナ。
ああ、コロナね。
でちょっと兄がそれを移って受験大丈夫かみたいな状態だったんですけど、
うんうんうんうん、なんとか。
なんとか治って。
うん、
治って受験を受けたっていうところから今度姉がなんか扁桃腺が腫れたか知らんけどすげえ、
うん、
右頬が腫れ上がってる。
虫歯じゃなくて。
なんだろうね、なんかあのなんていうんですか、腫れ上がってて、で膿が溜まってて、
うん、
で抗生物質が飲んでもう治らんくて痛いからってなんか針刺して産み出してる。
ああ、
なんか2020皆さんいろんなことが起きてるな。
はいはいはい。うん、じゃあ健康に気をつけないといけない。
そう、俺だけ何もやっぱ変わらない人間も一番いいのかなと思っちゃったり
して。珍しいです。宇治原さんもね、割と最近、宇治原さんは病弱って言われるとどっちかって言ってないか、不摂生です
けど。そう、不摂生なだけで病気にはなってない。はい、
そうだよね。確かに。
割かし周りより健
康。そうだね。いいっすね。うん、丈夫いからその生活でも耐えられてるかもしれないですね。
そうですね、あの幼少期がもう本当にあのハウスダストの家に住んでたんだ。
ハウスダストの家に住んでた。
うん、もう本当そんなぐらいそんなぐらいなんで、
うん、
あの猫も外飼いみたいな感じで外から帰ってきてもノミだらけ。
おお、あ、でそれを家の中でね。
そうそうそ
う、
だそんなような幼少期だったんで、だから帰って健康なのかな、うんうん、
強くなったの？
強いですよ、う
ん。飲みは取ってあげる。
いや、もうだからあの洗うんですよ。洗ってあげて飲みをめっちゃ取るんですけど。
うんうん、
で今だとなんかちゃんとあのお薬とかあるじゃん。
ありますあります。
まあ当時はあったと思うんですけど、当時うちあのね病院に連れてってない、ペット病院とか連れてったことが。
そうそう。
そういうじゃワクチンとかも打ってないです。
なんかあの拾ってきた猫っていうかもう勝手に家に居座った猫をそのまま育ててたみたいな感覚なので、うん、なるほど、そうそうそう、
ノラちゃん、ハンノラちゃん
です。そう、そうそうそうそう。だからそんな環境の中で、あとあの埃もすごかったしところなんで、だから変なあの心臓に毛が生えたぐらいのに、
うん、心臓に毛生えるんですか？環境あれだな。
意味違うと思うけど。めっちゃくちゃ。
むっちゃ精神力強
くなる、うん、度胸あるなみたいな時に使うやつでしょ。
いや、だから度胸あるぐらいですよ。
その逆にね、
そんな、
そうだそうだ、着地がちょっと予想外の方に着地
した。そうね、いやいや、もうもうトイレの中に手突っ込みますわって言うならなんとなくわかりますけどね。それも違うな、怖いところに突っ込んでいくみたいな時やるね、なんかね。
心臓の毛が入る、ね、まあ
超心臓、怖いもの知らずだね。
そうそう、怖いもの知らずけども、うん、まあもう図太いというかね、
うん、まあそうね、無神経というか、
そこまで悪い意味ある。
いやでもね、あながち正解です。親がもう、
あ、そうなんだ。
もう、
私はあの血の毛引いたのが唯一あって、
うん、
お米びつのお米の中に、
うん
うん、あのゴキブリが 2,3 匹いたっていう。
おお、
うん、
それを後で知ったんですよ。その前から俺米食ってたんで、
うん、
お俺ゴキブリ食ってた。
え、まあ、炊飯器の中におったってこと？
いや、炊飯器じゃなくて米をあのなんていうの、米袋、
ああ、なるほど、
の中に入ってたんですよ。で米食ってたんですよ。
うん、
だから普通、米食うんすね。
普通に考えて、じゃあゴキブリの糞と一緒に炊いた米を俺食ってたんか。
ああ、
まあそう、まあそうなるわね。
そうなるね。
うん、
そうだね。びっくりするね。しかしね、袋に入っとったらね。
普通はね、うわーなんですけど、あのおかんとか気にせず、
ああ、
あの 手で取ってポイってポイするからまた家に逃げてくんだよね。
心臓に毛が生えてると
生えてるね。それは生えてるよ、うん、
っていう環境だったんで、私だけは多分
健康だね。
うん、でも本来人間ってそうあるべきかもね。
うん、ね、まあ、あのかえって敏感になりすぎて掃除をこまめにとかさ、綺麗な部屋にはありすぎて変な病気をこうもらいがな、
うんうんうん、やっぱ
なんでね、皆さんね、うん、
やっぱ心臓に毛が生えてるっては厚かましいって意味らしいですよ。
あ、悪い意味じゃん、
うん、
まあ合ってるんじゃないですか、
うん、恥知らずの厚かましいやつだって
厚顔無知、ね、
そうだって、そうだね、ガサツのやつってことかな。ガサツで、
はい、
うん、配慮のないやつ。
もう、はい、喜んで。はい、喜んで。
だから自虐ってことよ、つまり。私は心臓に毛が生えてるってことは。自分が言う分にはいいかな。
確かに。
お前、心臓に毛が生えてるよなはあんま言わんほうがいいやつだよね。
そうね。言わないですけどね。
そうね、言わないね。
言わないですよ、ね。
うん、ああなるほどね、まあいいじゃないですか、そういう、ね、まあ、そういう環境がうずらを作ったから、
う
ん、今のうずらがあるのや、
ね、
強くなってて、その辺は体勢が、ただ人一倍潔癖症だったよ、その反発で。やっぱあるんですよ、やっぱ育ちで、やっぱね、性格っていうかね、体質っていうか変わるもんでね、
そう、私でも潔癖なんですけど、その最上級が姉貴。
ああ、そう、
あの朝3時から8時ぐらいまで、
夜中の3時から、
そう起きて、
そう、
はい、や、
3時から掃除出すんだ。ああ、もうそれちょっと 病院行った方がいいレベルだよ。
すごいな、
まあ、その間になんか旦那が起きて、子が起きてしてご飯って言うんですけど、
うん、もう8時にはピッカピカになってるね、毎日3時から8時までやってたら、毎日5時間もやってるってことでしょ、
うん、と思うじゃないですか。ああ、もう休みの日になると、
ああそう、
ああ、うん、もう趣味がそう、
ああ、まあ、人と暮らすの向いてないね、じゃあね。絶対ね。
あの私が遊びに行っても出てる、
ね、ああそう、それはうずらが汚いからとかじゃなくて、
いや、うん、いや俺が汚いって言って、いやそうじゃない、私がやりたいだけって言いながら俺の周りずっと、
うん、そうね、一歩一歩どこ歩いたか確認しながら、あのブラックライトとかで照らしながら、
ルンバじゃん、ルンバ。そうなった、あ、それすご
い、今ここ歩いたかどうかの確認なんだけど、だって
悪い気は起こさない。
そうだから、もうそんなぐらいなんですよ、やっぱその反動がでかいね、ピッ
カピカや、
ああいいね、
そう
で、あの変な、そのお姉さんの家の環境で育った子供が今度どうなるかだよね。
そうだね、
雑になるね、う
ん、いや要するに極端に振り切ったわけじゃん、その環境から今度正反対に振り切ってるから、
うん、
どうなるのかね、興味ある。
あの、めいっ子はね、ガチャガチャで撮ったやつを、あの、お店開きます。ビャー。
ああ、そう。でも、潔癖って連鎖するような気がするんだよ、どっちかっていうと俺。だから、綺麗な環境でしか過ごしてないと、汚いのは許せんはずよ。
なるほど。
いや、でもね、見ててだらしない。
ああ、やってくれるからね。
そう。自分がやれない。
じゃあ、今はだけど、同じ暮らしてるからそうだけど、じゃあ、実際、パッと一人で生活するようになると、汚いっていう状態を知らないから。うん、本当に汚い状態ね、うん、その自分のもので散らかってるのはいいけど、うん、そのホコリとかゴミで汚れてるってのはないわけじゃん、お母さんが処理するから、
うん
うん、だからそれは許せんからって、やっぱ潔癖になるんじゃないかな、どっちかというと。
いや、なればいいんですけど、うん、
だって
この部屋をちょっと覗いたことあるんけど、うん、あのなんかあのこれ手伝いに行った、まあ物が広がった。
ああそう、あそこはじゃあ何、うん、母親の手は入らんだね。
うん、いやだからこんだけ散らかしても結局母親がやるからいいみたいな。
ああ、1日でその状態までなってんだ。
うん、
そうだね、3時から8時までやるからね、各部屋行きたくなっちゃうよね。俺
そうで、兄は綺麗なんですよ、うん、まあ結構シンプル、ただあの触ってくれるなっていうフィギュアとかを触ると思う、
うん、あ、そうっすか、
一緒、それ一緒じゃん、
うずらと一緒よ、
それ気持ちよくわかるんじゃないですか。
ああ
そうね、そこは自分でやるよって言ってるの、うるさいってあのビチョビチョの雑巾で拭いてる、うん、
それは綺麗好きなのか、本当にビチョビチョの雑巾で拭いてたね。
いや、まあまあ、あの 極論ですよ、極論、うん、
はいはい、はい、うん、極端な話、
ビチャビチャってやってたら
水属性、
お母さんお母さんってなっちゃうじゃん。やるからやるからやるからって言って、
それは本当にそうなるかもしれない。フィギュアだからとかじゃない。そうなるとね、
うん、そうですね、びっちゃびちゃのモップとか出してきてね。
モップって一般家庭なかなか
ないね。
なかなかない
。いや、だからあのあれですよ、あの普通だったらクイックルワイパー系のやつ使うじゃないですか。
うんうんうん、
全然ダメこれって、結局あのオリジナルで雑巾作ってはめて。
ああ、そう、
へえ、
う
ん、
そうか、うんうん、そのうちあの
動画作れるやん。う
ん、そのうちあのセブンイレブンの床掃除するやつが出てくる、多分あのくるくる回る、あのすげえでっかいやつ。
ポリッシャー
な、そう、超大げさなやつ、ドゥイーンって回ってるやつ。
いや、マジですか、マジです。
出てくるかもね。
うん、だってトイレだったら、トイレ用のあるじゃないですか、掃除用。
うん、
うん、
うん、あんなのダメだって、結局あの食器用のあのスポンジ、
うん
うん、で手突っ込んで洗う。
すごいな。
あ、そう、
手突っ込ん
で、で、トイレの上の上蓋ぶっ壊しました。
そう。
どうして？どうして？
いや、綺麗、何もかも綺麗にしてんだって言って、あの取り外したら壊れた。
うん。
なるほど。
あ、そうですか。
戻らなくなっちゃった。
そう。あの掃除は大好きだけど機械を。
なるほど。
いや、そういう弱点っていうかね、そういう欠点があるからこそね、人は愛おしいんですよ。
そうね、うん、愛おしい。
完璧な人間はね、隙がないからね、なかなか。
そうね。
そう、あ、いいじゃない。
そうだからね、遊びに行ってね、疲れない。あの疲れないというか、あの、うん、楽しくない日がね。
うん、ね、そうですよ。それは感じますよ。うん、あなたの話から。はい、楽しそうに喋ってられていつも。
そう、その時だけが唯一私成長です。
成長してるんだね。
成長。
あ、そうなんです
。グローアップってこと
です。兄弟のとこに行って成長しに行ってんだね。なんて高め合える、高め合えるな。
レベル上げですね。
本当ですね。お母さんはひたすらに片手で車椅子鍛えてるしね。うん、右腕だけモリモリになってもうブワッ。
レベル上げだ、うん、
すごい家族やなってな、
うん、いいね、なんか、うん、もっと掘り下げていろんな話聞きたくなりましたもん
ね。本当だよね、あの、うん、うずらの、 あのお兄ちゃんの就職事情もちょっとね、そういえば昔言ってたけどどうなったか気になるしね。
ああ、いいね、いいね、
ね、覚えてる、うずら、じゃないよ、なおコーチ、
あんま覚えてないです。
あのなんかうずらに、うん、あの俺転職しようと思うって話をしとったでしょ。いきなり突然ラジオ前にそんな話が来て、うん、ちょっと収録遅れましたって機会があったでしょ。
ああ、結構前だな。何年か前じゃないか、それ。
そうね、そうそう。で、その、うん、そのね、その後どうなったか気になるじゃない。
なるほど、
ね、うずらシリーズまだ広げれるね、これ。
うん、うずらさんの家庭は結構多分面白い話持ってるね。
いや、本当よ。ね、いっぱいおるしね。
今まで出した。
兄弟いっぱいおるしね。
あ、もうあの幼少期から喋り出したら、あの多分俺本作れるんじゃない
。お、自伝。
そうだね、うん、自費出版でね、うん、
ホームレス中学生みたいなやつ、
50万ぐらいでやれるらしいよ、50万ぐらいで、
うん、あ、いいじゃん、
うん、
いいじゃん、
結構ありだよ。
あの
でちゃんとライターに作ってもらうから、インタビュー形式にして、うんうん、ライターに作ってもらえるから、ちゃんといい文章で、
うん
う
ん、
こうクライマックスはやっぱりどうなんですかね。
やっぱ自分に何かないといけないんで、まだダメよ。この本の続きがまだあるから。
確かに何か成し遂げたからじゃないとね。
うん、そうそうそう。うずらが何かね、で今があるみたいなやつがいるじゃない、やっぱり。
上官
系でしょ。そんな私もついに上場企業に社長ですみたいな感じが一番いいじゃない。
うん、確かに。
ね。
なんか成し遂げなか
った。そう、ダイソーとかさ、そうじゃん。それでもね、うん。そんなつもりでやってないのにいつもにかあんなでかくなったりね。
うん、そんな私も今や、ね、トリメジャージュで喋ってます。
うわ、荷が重いな。ライターの人にそんな話、そのオチの話したら、トリメジラジオって何ですかって。はいって、弱いなぁって。
弱いよ、ね、弱い。超有名だよ。
弱いなぁは悲しいなぁ。
なっちゃうから。
そうですね、なっちゃうからね、
そうね、まだまだ途中だからね、
ね、うん、50万かけて出しましょう、3人で 1個出してもいいかもね、 3人のエピソード、それ生まれてから、ね、
3人のエピソードがガーって集まってきて、鳥めしラジオに集結、
いや、鳥めしラジオで何か成した時に出そうよ、ドーム満帆にしよう、ドーム満帆に。
十何年やって、まだ今のところ成果ゼロに近いですよ。大丈夫ですかね。
そうですね。
間に合う
これからです、これからです。まだアウト。
間に合います、
ね。うん、そうですね。
本当ですか。
うん。
ちょっとすごいね、ビジョンがなかった、
ね。そうですか。あ、ちょっといかんな。やっぱ目標は揃えていかないといけないよ、気持ちは。
もちろんそうですね。
うん、俺
その同じ方向みたいな、
ね。ずっとそのつもりでおったんですけどね。
そうだったの。
うん。
すいません。ちょっとそれは知らなかった。
あ、そうですか。
ああ。言っといてもらったら、そういう気持ちでやったの。
そうね。本当ですよ。
はい。
もうちょっと言うてまだ10年だから。
そうね。
前向き。
うん、そうね。初動が大事だと思うけどね。
立ち上げ直す。鳥めしラジオネオにしよう。
そう、ネオで行くか。ちゃんと、ちゃんと犬の話しようぜって。
はい、そうですね。もうネオだから、最初はやっぱ、行動学から入って、3週間ぐらいしたらまたもう雑談。
そうですね。そうですね。
こういう。
そうですね、みんなだけどそんなこと望んでないですけど、ね、多分ね、もうもはや今聞いてる人は今さら犬の行動の話誰も求めてないです、多分
その頃から聞いてる人いるのかな。
そうですね、
気になるわ。
100回に1回ぐらいしか来ない犬の行動学ね、もう最近100回も来ないか。
もう来ないです。あの、何回に1回とかじゃ来ない。
そうですね、今例えば犬の行動学の生徒さんってね、あ、これ勉強になるわってポッドキャスト探してさ、チャンネル登録しとってさ、うん、10年待ってる。卒業っていうかもう30超えてる。
間違いない。
あれだよ。
悲しいよ。もういつまでも待ってくれてるんですね。
そうですね。うちの姉がとかいう話されてもね、はぁ。
こっち。行動が。
ずっとペン持って待ってるんですよ。なんかありがたい言葉聞けるはずだいって、今日こそ
いつまでも白紙のままのノートでね。
そうですね、親が病気になりましたみたいな話とね、肉と米がうまいみたいな話してね。
いや、そうですね。いやー、勉強になりますよね。
本当ですよ、やっぱ人間は食わないと生きていけないんだなとか言って。
参考になります。
そいつ仕事できるわ、絶対何でも吸収できるって。
てか可愛がってもら
える、ね、
周りの人。
そうですね、
めちゃくちゃ可愛がってもらえるんですね。
そうですね、
うん、ね、
そうですよ、いや、
はい、楽しかったですね、
ね、本当ですよ、
はい、
はい、まあそんな感じですね。
はい、
また来週、さよなら。
さよなら。
はい、ない。